星が
長島愛生園といえば初代院長 の三田健介、院長がいたと思います、そのことについてちょっとお聞きしようと思います。私が、長島愛生園へ、2003年のことですが、長野県出身者の女性を訪ねたことがあります。その時に島でお行き合いしたある男性の方から、私は三田園長のために人生をめちゃめちゃにされたと、そういったことを話していました。しかし私がお行き合いした長野県出身のその女性の方は、三田園長の像があるんですけれども、その像の前に来ると毎回手を合わせるそうです。三田園長が国会でどんな答弁をしたか、それから隔離政策にどんな役割を果たしてきたか、当事者の方たちが知らないはずはないんですが、自分をこう60年以上閉じ込めた人にもであるにもかかわらず、一番近くで私の体のお世話をしてくれたからと、手を合わせる、そういった人がいたということで、私は本当にこれずっと考えなければいけないなということを覚えています。伊賀さんはこの三田園長に対してはこうどんな印象をお持ちでしょうか。
はい、私は2番目の作品夏椿そしての取材目的でですね、その昭和10年から定年までハンセン病療養所の総府長まで勤められた90歳になった方を訪ね、当時の患者収容の状況などを取材させてもらったことがあります。この方はですね、私の取材に対してこうおっしゃいました。私たちは村々で貴民同然、いわゆる民を捨てるですね、貴民同然に村人から蔑まれ、隠れ住んでいる病人たちを訪ね収容してきました。国の政策とはいえ、その先頭に立っていたのは三田健介医師たちです。当初病人たちの救済に努めたのは主に外国の宗教者たちでした。三田先生は日本人医師として患者の救済に当たられた草分け的存在です。
このハンセン病医療政策の誤りについて、三田健介医師、一人の個人の責任を負わせ、この問題について幕引きにするというのはおかしいという意見でよいでしょうか。
はい、今ハンセン病政策の過ちの元凶とやり玉に上がってますが、あの頃風呂を徘徊していた病人たちに手を差し伸べた方であるのは間違いありません。多くの他の医師たちはこの病人たちに何の関心も寄せなかったのです。ですからその医師たちは結果として何の批判も受けることはありません。三田先生の問題点を挙げれば、化学療法の成果を評価することができず、絶対隔離しかハンセン病の撲滅策はないと信じ込んでいたことではないでしょうか。あなたはどう思いますか。
伊賀さんも問われたわけですね。
はい、
すいません、伊賀さん、その 質問にこうどんなふうに答えられたんでしょうか。
はい。医学や科学は進歩します。治癒不可能な病気を医学の進歩でこれまで克服してきました。三津田医師は我が国の隔離政策の推進者でしたが、国家政策は一人の方だけでは進められません。政治も医学界もそして社会も一体となって初めて国家としての方針が確定するんです。私はそう思います。三田医師の講座は二面性を持ってます。古い入院者の中には村々で蔑まれ、何の手助けもなかった患者が、形は強制隔離としても屋根の下で食事も与えられ、それに医療が受けられる、そしてなるようにも世間から逃げ回らなくてもいい場所が療養所でした。先生に救われて感謝する方もその意味では数多くいらっしゃるでしょうね。
私もその三田園長の胸像がその長島愛生にあるんですけど、その像の前でその長野県出身の方が本当に手を合わせますって話を聞いた後、本当にこのことはずっと考え続けなければいけないなと思ったまま、なんか頭の中がこう分裂したままで今まで来てるんですけれども、こう国家政策のこの過ちの責任というのは結局こう誰がどうこう負うべきなのかなということになると思うんですけれども、どうでしょうか。
私は、ね、ハンセン病政策の過ちを三田健介一人のその責任で断罪するのは疑問を感じます。確かにハンセン病医療の権威者で来学会のリーダーであり、当時国や社会が求めたハンセン病を恐れる我が国の社会意識に医学者として絶対隔離を提案した人です。国家も社会もこの提案に飛びつき国家政策としたのです。国家と社会の恐怖への免罪符を与えてくれた医療人が三田健介です。そして学会もその権威の前に披露し、国策推進のために求められた医療人の集団、来学会が国家の推進の役割を担いました。
この医学者三田健介氏のこう医学者としてのこう晩年の評価についてお聞きします。
医学者としてはですね、プロミンをそのプロミン治療薬の出現以降の国際的潮流と、それとプロミンのその医療効果の知見に目を塞ぎですね、ハンセン病の撲滅は隔離しかないと自らの医学的知見に固執して、病原菌と病人を同一視することから抜け出すことができない、いわゆる時代に取り残された医療人だったと思います。隔離がいかに病人の人生被害を引き起こしていたかに思いが及ばなかったことは、 許されない過ちです。
人生被害って言葉が出ました。本当に重たい言葉だなということを思います。